主はサムエルに言われた。いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けた。角に油を満たして出かけなさい。あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう。私はその息子たちの中に王となるべきものを見出した。先週、数奇な運命をたどって奴隷となっているイスラエル民族をエジプトから脱出させるという、そうですね、まるでミッションインポッシブルというやつ、不可能な命令、使命を受けたモーセの話というのを先週読みましたね。彼は自分に与えられた立場とか後ろ盾、ファラオの王女の息子であったという、その後ろ盾を使ってファラオと向かい合おうとするわけだけど、その企てはすべてことごとく失敗する。そしてもはや打つ手がないというギリギリになって初めて神ご自身が立ち上がる。モーセの物語っていうのはそういう物語ですよね。で、その神の力によって彼らはエジプトを脱出するわけですが、しかしモーセ自身はイスラエルの民を率いて40年の荒れ野の旅、こうやってね、3日で行けるところが40年かかるっていう、そういうお話ですから、そこに意味があるわけですけども、40年経って、もはや、ヨルダン川を渡れば、カナンの地、ふるさとに戻れるというところでモーセは死ぬわけですよね。川を渡れない。で、その川を渡る前に後継者として建てられたのがヨシュアでした。このヨシュアがモーセの仕事を引き継いで、そしてイスラエルはカナン地方に、少しずつ目立たぬように刺激しないように定着をしていく。聖書にはそうは書いてないんですけどね、戦いによって分取ったりするっていうようなことが書かれてますが、それが全てだったとは思えません。非常に長い時間をかけて少しずつカナンの地に定着していったんだろうと、そういうふうに考えられます。で、そこは約束の土地だし、彼らがかつてそこにいたわけですけども、戻ってきた時にはその土地は全く空白の新天地ではなかったですね。すでにそこに暮らしている様々な民族が存在したわけです。で、それらの民族との間に起こるいさかい、いろんなことがたくさん起こるわけですけど、そのいさかいを問題ごとに裁いたのが、獅子と呼ばれる人たちでした。旧約聖書を見ますと、出エジプト記、モーセ五書と言われるのの後がヨシュア記ですよね。ヨシュア記の後が獅子記となってますね。その獅子記っていうのは、この獅子たちの物語です。で、この獅子というのは面白い存在で、イスラエルが困難に直面した時に、神によって召し出された人たちです。そして、その神の力によって、そのいさかいが解決した暁には、彼らはもうその獅子の職を解かれて、普通の人に戻るんですね。そうやって、獅子の中には12人の獅子が、こう、建てられたっていうのが記録されています。12人が12人すべて、非常に有名だっていうわけではなくて、物語をたくさん持っている獅子もいれば、もう本当に聖書の中では2、3行しか書かれてない、名前しかとどまってない獅子もいます。でもそれは、物語、エピソードが面白かったというだけの話で、たくさん行が書かれているから立派な働きをした、3行しか書かれてないから大した働きはしなかったっていうことではないですね。みんなそれぞれ、何か揉め事が起こった時に建てられて、それを解決していった人たちでした。で、面白いのはその職務が、その問題が解決したら、彼らも普通の人に戻るっていうね。なかなかないことですよね。なかなか普通に戻れない 人間っていうのはね、一時何かそういった知恵とか地位とか、そういうものを手にしてしまうと、なかなかそれを手放すことはできませんよね。で、手放すどころか、さらに上を目指そうとかね、さらにその、既得権を大事にしようとかね、手放さない、絶対死んでも手放さないみたいなことにはなりやすいけど、それをこう、意図もあっさり捨てて普通の人に戻るっていう、なかなか面白いなと思います。しかし、イスラエルの中ではそれで通用したのかもしれないんだけれども、周辺の国々、民族たちが、やっぱだんだんこう強大になっていく、非常に力強い国になっていて、でそれらにはこうやっぱりリーダーシップのある王様っていうのがいるわけですよね。でそれがこうその民族をこう率いてイスラエルに対してまあちょっかいを出してくるっていうような、そういうことが続くわけで、イスラエルを常に圧迫されるっていう状況になったときに、彼らは、そうだ、我々にも王が必要なんだ。王がいて、他の国のように、強いその王の、まあ、リーダーシップによって、我々を導いてもらおうと。そういうふうに願うようになったっていうことですよね。まあ、一言で言うと、だから普通の国になりたかったんですよね。イスラエルもね。どっかの国も。数年前そんなこと言いましたよね。戦争ができる普通の国になるんだ。バカかと思いますけどね。いや、僕らは戦争放棄するっていうことでこそ、この国を、守っていこうというか、保っていこうとしたはずだ。それは国際的な話し合いによって、平和を維持していくっていう、それが何よりも尊いことだからだって決意したはずなのに、戦争ができる普通の国になり下がることを、なんであんなに、国民の多くが信頼したのか、そこに一票投じたのか、私は未だに信じられないけど、まあそれ言ってもしょうがないんですが、でもこのイスラエルの話を読むとそういうことですよ。結局普通の国になりたかった。うん、しかし、そもそもイスラエルっていうのは、こう、どっかの国みたいにね、単一民族で、みんな同じ方向を向いているなんていうことではなかった。そもそもスタートがそういう、国ではなかったんですね。民族集合体、一つの民族ではなく最低でも12の民族が集まっていた。しかもそれにはこう、まあ、リーダーシップの取れる民族もいればそうでもない民族もいた。いろんな民族がでも一緒にヤハウェなる神様に導かれるっていうことでこう結集した民族集合体、宗教共同体だったわけですね。だからイスラエルを導くのはいつでもヤハウェ、神ご自身だったんです。ヤハウェこそ神であり、ヤハウェこそ王だったわけですね。で、その獅子のように時々こう立てられる人はその神の使い、神の意志を我々人間に示す、その働きをした人たちだったわけですね。その立場を、しかし、ここが非常に難しいところですけども、つまり宗教的なリーダーと政治的なリーダーというのが立つわけですよ、どうしてもね。で、誰を獅子に任命するのか、それは神が任命するんだけど、神が任命したということを何によって我々は知ることができるかって言ったら、それは祭司がこの人を獅子とする。すると神の命令に従って即位させるわけですね。就任式をするわけです。就任式を指揮する司祭というのがいるわけですね。その人は宗教的なリーダー。そして今立てられているのは政治的なリーダー。これがうまく機能しているときは非常によく回っていったわけです。それが獅子記の時代ですよね。ところが、王、人々が王、つまり常にリーダーとして、ずっと王でいるっていう、そういうものを求めたために、宗教的なリーダーと政治的なリーダーとは、 ある緊張関係のもとに置かれるようになっていた。で、サムエルっていうのがその祭司の頭なわけですけど、彼はだからそうなることを見越して、王を欲しいという民衆に対しては絶対 OK って言わなかったわけです。そういうふうに王をいただいたらあなた方の生活は一変するぞと。とても大変なことになるぞ。大変なことになるのにもう取り返しがつかなくなるぞって警告するわけですよ。でも民はやはり、いや、我々には王が絶対必要だって言って聞かないわけですね。で、サムエルはだからそのことを非常に嘆くわけですよね。だから神様がサムエルを慰める。民が捨てたのはサムエル、お前じゃなくて私。彼らは神を捨てたんだから。彼らの求めに従って王を立てたらいいよ。と、サムエルは逆に神様から励まされるわけですね。そうして見出されたのが、ベニヤミンの一族の息子で、まあ、キシュという人の息子であったサウル。で、彼がイスラエルの王、初代の王として立てられたわけですね。キシュの一族っていうのは地域でも有名な裕福な一族だったようです。で、その中のその息子、サウルが、突然ね、サムエルによって油を注がれるっていうことになったわけで、それは、サウル自身にとっても全く思いがけない形で、まあ、王になった、初めての政治スタイルである王というものに、彼は選ばれてしまう。そのことがサムエル記の、まあ、10章に書かれている物語なんですね。ところが、ここまた面白いんだけど、サムエル記同じ10章の17節になると、サウルが別の方法で王になっているんです。それは民の長老たちがくじを引いて、それがこの騎手に当たって騎手の息子が王に立てられるっていう、そういうことなんですね。その二つの物語が、サウルが王になったっていう物語として二つちゃんとそのまま残っている。片方は、イスラエル固有の職務である指導者、まあ、ですから、獅子が選ばれるのと同じように油注がれて立てられるっていう、その物語をちゃんと保存しているし、もう一方は明確に王として他の国々と肩を並べる職務として王が捉えられている。それが、ですから、くじによって当てられて、この人こそふさわしいと、まあ、総意によって選ばれたっていう、そういう物語と、この二つが残ってるんですね、そのまま。で、それは、ですから、見解の違い、歴史観の違いですよね。で、その歴史観の違いというか、見解の違いっていうのが、結局最終的にサウルの失脚の物語にずっとつながっていくんですね。50年にわたる、まあ、40年ちょっとですかね。サウルの治世の間ずっとその緊張関係は、まあ、保たれたままだった。そしてその緊張関係ゆえに彼は王からこう退けられていくっていう。そういうお話なんですよ。王としての政治的権限と、サムエルに代表される宗教的権限との軋轢。まあしかし、聖書は、それを匂わせるだけでね、それが原因だと、軋轢のせいだとは書いてないんですよ、もちろん。もっと簡潔に、アマレクという外国との戦いにおいて、サウル王にね、神は、アマレクを滅ぼし尽くせと命令するわけですね。何も残してはならないって命じるんだけど、アマレクはそれに、サウルはそれに従わない。アマレク人の持っていた、羊や牛、上等なやつを、戦利品として持ち帰ってしまうわけですね。だからそれが、神の命令に背く、結果的に背いたわけで、 そのことをサムエルから叱責されるわけですね。そしてサムエルはもう二度とサウルと会わない。決めちゃう。だからまあ、サウル王がね、その欲に目がくらんで戦利品として、ね、取ってしまったっていう、その人間的な弱さを聖書は主張するわけですよね。記述として残しておくわけですが、まあ確かにその部分はあったかどうかわからない。あったかもしれない。でも、本質的には、宗教的権威と世俗的な政治的権威との圧力の中で、サウルではない、サウルがもう退けられるっていう決定的な出来事として、その分取り品にしてしまったっていう事件が、まあ、用いられているんだろうと。私はそう思いますね。結局そのことによって、サウルを王位から退ける決断を神がなさった。そして、いつまであなたはサウルのことを嘆くのか。私はイスラエルを治める王位から彼を退けたと神が言う。その背景がそういう問題だったんだろうと思われるんですね。で、物語はその結果、新しい王として今度はダビデが選ばれていく。しかし、そのダビデが選ばれた時に、サウル王はまだ王だったわけですよ。王としての、まあね、一旦即位したら王は死ぬまで王位のままですから、王としてまだ存命ですよ。そこに、新しい王を、まあ、油注ぐっていうことが起こるわけでしょ。これどう考えたって、不穏な空気が漂うわけですよね。人々は一つの国に二人の王が立つということを非常に危惧する。いろいろ心配するわけですよね。その言葉今日読んだ中にありましたね。彼がベツレヘムに着くと町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか。長老たちは、それはまずいことが起こるっていう、もうその予感しかないっていう。それがよくわかる。その言葉ですよね。で、まあ油注がれるんだけど、でもそのことは内密にされる。公にされないわけですね。でももう、ヤハウェの意志は明確にサウルからダビデに移ったっていうことを、サムエルが油を注ぐっていう行為を通して、ごく少数の人たちに示していくわけです。で、このダビデは後にこの有名なゴリアトを倒すっていうね、羊飼いの少年が石投げの石でもって、ペリシテの巨大な、力の象徴であったゴリアテを倒したっていう物語なんですね。今年幼稚園の秋祭りでゴリアト倒しは人気だったんですけどね。神崎先生と私交代でこうゴリアトの段ボールを持ってね、子供たちが投げる、つぶてからこう逃げる、逃げられなくて倒れるっていうのをやってたんですが、余談ですけどね、ゴリアトはペリシテの、まあ、兵士でしょ。ペリシテっていうのは今のパレスティナという意味ですよ。で、イスラエルの少年ダビデがパレスティナの大男ゴリアテに石を投げてゴリアテを倒したわけでしょ。でも今どうですか。この話が真逆になっているってことにお気づきですかね。今パレスティナの少年が巨大な軍事力の塊であるイスラエルに向かって文字通り石を投げて抵抗してるんですよ。石を投げてね、インティファーダって言われた事件ですけどね、何回も今でもまだそれは通じてるでしょ。そしてその石を投げる、まあだんだん彼らだって石つぶてからそれがロケット弾とかに変わっていくわけだけど、 それをこちら側は今度は空襲でもって空爆でもって対抗するんですよ、うん、信じられないよね。イスラエルはダビデ、少年ダビデの話をどう読んでいるんだろうか。自分たちのゴリアスになったということを全然感じないんだろうか。石を投げられたことに対して空爆で対抗するっていうその精神っていうかね、それが普通の国になったっていうことですよ皆さん。そんなこと誰が望みますか。本当に今ゴリアトをね、まあ、ダビデがゴリアトを倒すっていう話を子供たちに普通にむしろ楽しげに喋るんだけど、でもね、そのことの本意を僕らはちゃんとやっぱ分かってないといけないと思いますよ。あれが何を伝えようとしているのか、僕らはちゃんとやっぱり聞かなきゃいけない。神様の声をね、あの物語の中にきちんと聞かなければいけないなと思います。まあしかし、物語としてはそのダビデはゴリアトを倒したっていう功績でもって、サウルに直接召し抱えられるわけですね。で、サウルのもとで、サウルはこう、気分の盛り上がり、だだ下がりの繰り返す人だったから、その感情の起伏の激しさを、まあ、ダビデが盾ごとの名手でもあったから、その音楽を奏でることで慰めたっていう。まあ、良好な関係も続いたんですよね。しかし、間もなく、ダビデは謀反の疑いでもって、サウルのもとを、去る、まあ、捨てられちゃうというかね、追い出されちゃうわけですね。うん、まあ大体旧約聖書はサウルは悪者であってダビデがいい人っていう、そういうもう偏見に満ちた物語だから、大体ダビデは何やっても許されるんですけど、でもね、僕は絶対そうは思わない。ダビデも悪い役なんですね。だから王宮を追い出されて彼は何したかっていうと、町のならず者たちを集めて、そのリーダーになるわけです、うん、自分の配下にならず者たちをごっそりまた雇ってね、うん、そしてゲリラ戦をやるわけですよね、うん、で、まあ、最終的にはそうやって大いに上り詰めていくっていう、そういうお話ですよね。でもこのストーリーはあの時長老たちが心配したその通りになったっていうことですよ。平和のために来たのですか。町の長老は不安げに出迎えたって、まあ、その不安が見事に的中したわけですよね。ダビデ王というのは今言いましたように、とても多くの人に好かれるキャラクターでありますけれども、私はどっちかっていうと少しへそが曲がっているみたいだから、ダビデよりはサウルの方に関心があったりするんですね。で、サウル王っていうのは初代の王、誰も経験したことがない王という職務に就いた、まあ、つかされたっていうね、そのプレッシャーとストレス、ものすごかったんでしょうね、そのストレス。だから彼はこう感情の起伏が激しくなっている。ダビデの盾元によって慰められるしかないっていうところまでね、彼はやっぱそのプレッシャーに押しつぶされてたっていうことなんだろうと思いますが、そして激務に向かっていった。その彼の姿に僕はね、やっぱ同情するしかないなと思います。そして同時に、王というのは一体何なのか。そして権威あるものを担ぎ上げようとしたくなる民衆の心理とは一体何であるのか。特に現代のこの日本にあって、今求められている民衆、市民のあり方とは一体どういうものであるのか、このサウルとダビデの出来事を通してね、やっぱ考えずにはおれないんです。我々はどこに向かおうとしているのか、この物語が何を我々に伝えようとしているのか、そこを見ないで、お話として読むわけにはなかなかいかないんですね。人間というのは簡単に態度が表現します。 ね、あの多分僕が子供の頃はそう、なんて言いますかね、態度が表現するということはいい意味では使われたことがないと思います。今でも多分態度が表現するというのはいい意味では使わないですよね。だけど同じ態度が表現するということを改革っていう言葉で最近使うわけですよ。ね、改革するっていうとなんかいいことが起こるみたいに僕らみんな思っちゃいますよね。だからこの国では、まあ、特に政治に関わる人たちはみんな変化を叫びますよね。改革という本当になんだか良い方へ進むように僕らも錯覚してしまう。でもそれは逆に言うと貫くべき信念を一つも持ってないという証拠ですよね。変わることのみがいいことであって貫く信念なんていう思想がそもそもない。それが全く感じられない。それはどんなものでしょうかね。時流を読むといえば聞こえは良いけど、それは場当たりでしかないっていうことの裏返しでしょ。シンさんが今日お休みですけど、よく言いますよね。空気は読むもんじゃなく吸うもんだってね。でも今空気を読むっていうことがものすごく大事なことのように言われている。それはやっぱり自分に対する自信のなさの裏返しなんだろうなと。そしてそれは、たかだか人間というのはそういうもんなんだっていうことを僕ら自身に思い知らせることならではないだろうか。それでも神は忍耐し続けられる。人間ならばとうに諦めてしまう時でも神は忍耐している。そして時が満ちるのを神様は待っておられる。サウルだってダビデだって選ばれた時はそれにふさわしかったかもしれないんです。でも結局何度も何度も彼らは神を裏切っていきますよ。ねえ、それは別にね、サウルだからダメなんだ、ダビデだからダメなんだって話ではなくて、我々はそういうもんなんだっていうことですよね。私自身の姿をそこにやっぱ見るわけですよ。それでも神は忍耐なさるわけでしょ。忍耐袋がバカでかいっていう話ではなくて、そうではなく、神様が忍耐するっていうことは、私に対して神様が期待なさってくださっているっていうことですよね。私に何か期待されてるんですよ。神を神とも思わないように御子がお生まれになるということは、その具体的な印でしょう。そしてその日は近いのです。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛しお導きくださる神様、あなたが教会の歩みを導いてくださって、本日一年の最後の日を迎えることができました。週末私立、あなたが私たちのために印をくださるその日が近いことを覚えて、改めて今感謝いたします。神様、あなたを裏切り続けてしまう弱さを抱えたままで、あなたの前に立ち尽くす私たちを、どうぞ今ひとたび許し忍耐してください。そのあなたの期待に応える歩みを進めることができますように。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。